市横浜214号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2025年3月214号。編集発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、略称横浜市社協。郵便番号 231-8482、 横浜市中区桜木町1丁目1番地。電話 045-201-2090、 ファックス045-201-8385、 E メール福横 fukuyoko@ 横浜社協 yokohamashakyo.jp。 ホームページ https://www.yokohamashakyo.jp。 この号の主な内容は、特集、福祉施設が行うまちづくり、社会福祉法人が行う地域における公益的な取り組み、2ページ、3ページ、福祉の仕事、シリーズ62、4ページ、ボラ線情報、5ページ、支社協情報、6ページ、三助会員のご紹介、7ページ、みんなの気持ちありがとう、8ページ、寄付者のご紹介、9ページ、みんなの声、10ページ、福横クイズ、11ページ、PR、広告、編集後期、社協からのお願いとなっております。表紙、福祉横浜は横浜市が編集に協力しています。特集、福祉施設が行うまちづくり、社会福祉法人が行う地域における公益的な取り組み。写真があります。キャプション。苗場保育園が行う子育てサロンポッカポカ。下泉住宅自治会館にて。1月17日撮影。詳しくは特集で。目次。福祉の仕事。保育園の保育士。4ページ。ボラ線情報。災害時、必要な支援が必要な人に届くように。5ページ。支社協情報。令和6年、能登半島地震、奥能登豪雨、被災地支援。6ページ。福横クイズプレゼントの写真があります。スウェーデン刺繍のスマホショルダー。詳しくは裏表紙へ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから福祉横浜最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、福祉施設が行うまちづくり。社会福祉法人が行う地域における公益的な取り組み。社会福祉法人が行う公益的な取り組みとは、平成28年改正の社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえて、法人本来の役割を明確化するため、地域における公益的な取り組み、実施に関する責務規定が設けられました。既存のサービスや制度に基づく事業に加えて、施設それぞれの機能や資源を活用して、 多様な取り組みが行われています。保育士による自治会館での子育てサロンや介護のプロが教える講習会など、社会福祉法人が行う地域における公益的な取り組みが広がりを見せています。既存のサービスや制度に加え、福祉施設ができることを生かして地域に貢献するために、施設同士の横の連携を進めている泉区の取り組みを紹介します。取り組み紹介。泉区。1、子育てサロンポッカポカ。子育て中の親の孤立予防と地域での交流を目的に、苗場保育園、社会福祉法人泉苗場の会、以下園が月3回、下泉住宅自治会館で実施しています。保育士が親子を迎え、子供は自由に遊び、親は気分転換の時間になっています。お昼近く、園が第4の食事と呼ぶおやつを、保育士と親が一緒に準備します。食べることの大切さを知ってもらう機会になっています。写真が3枚あります。1枚目、のぼり旗が目印です。白地の布に縦書きで、苗場保育園子育てサロンポッカポカと書かれた縦長の旗です。2枚目、この日のおやつは固めのライスバーガー、子供の咀嚼、噛む力を促す狙いがあります。3枚目、ゆったりと話ができる時間です。写真終わり。参加した皆さんの話。去年引っ越してきて、地域の人からこのサロンを教えてもらいました。下の子がまだ小さいので、ここでは自由に上の子を遊ばせることができると思います。今回が初めての参加です。保育士さんから子どもの食事やトイレトレーニングについてアドバイスをもらいました。上の2人の子を含めて7年近く通っています。ここで知り合ったママと子育ての悩みを話し合うなど仲良くしています。自治会館で子育てサロンを実施している保育園の思い。苗場保育園園長、本田理恵さん。保育園を飛び出して自治会館でサロンを行うことで、保育園と親御さんとの信頼関係が生まれるきっかけになると思っています。自治会館で出会う地域の人も一緒になって、子どもの成長を見守ってくれるというのは、子育て中のお母さんやお父さんにとって心強いと思います。苗場保育園保育士、高見真理子さん。子どもの喧嘩は成長の証。子どもの気持ちになって接すると楽よ、とお母さんに話しかけます。保育士、川崎恵子さん。家では子どもと親だけで過ごしている親子もいるので、ここでは交流も楽しんでもらいたいです。それぞれの方の写真があります。2、介護のプロが教える在宅介護講習会。特別養護老人ホーム天王森の里社会福祉法人立花会は、平成13年の開所時から地域とのつながりを重視し、在宅介護講習会を実施しています。講師役には天王森の里の職員をはじめ、地元の薬局などの協力を得て、認知症予防体操や災害備蓄食品、薬の話など幅広いテーマで開催しています。写真があります。特別養護老人ホーム天王森の里にて、寸劇で認知症についての説明もわかりやすくなります。写真終わり。ネットワークが広がっています。 身近な地区、施設連絡会、下泉富士見ヶ丘地区の取り組み。災害時に福祉施設で何ができるかをテーマに集まった協議体が発展し、下泉富士見ヶ丘地区の施設連絡会が発足しました。現在、苗場保育園のほか18施設が参加し、給水やトイレ、休憩場所などを日頃から提供する活動を実施しています。地域貢献活動についての理解や取り組み、さらに施設同士や施設と地域との顔が見える関係づくりを目指しています。下泉地域ケアプラザ生活支援コーディネーター木村総一郎さん。下泉地域ケアプラザも協力しています。木村さんの写真があります。下泉富士見ヶ丘地区施設連絡会発起人、泉サポートプロジェクト会長、社会福祉法人立花会理事長、特別養護老人ホーム天王森の里施設長鈴木博正さん。ここに施設があってよかった。賛同してくれる法人や企業が増えるにつれ、いざという時はそれぞれができることで活動するという方向性が固まっていきました。日頃も災害時もこの施設やあの企業があってよかったと、地域の人はもちろんメンバー同士もそう感じることのできる存在になりたいと思っています。鈴木さんの写真があります。区域泉サポートプロジェクト。泉サポートプロジェクトは、泉区の福祉施設や企業などが連携し、地域貢献の一環として地域活動の支援や困りごとを解決する取り組みです。令和7年2月にホームページを開設しました。泉サポートプロジェクト会長鈴木博正さん。地に足をつけた取り組みを。持ち味を生かす考え方は施設連絡会と同じです。例えば福祉車両を活用した外出支援では、一つの法人が車両を提供し、もう一つの法人からは運転・送迎スタッフが参加しています。頑張りすぎず、今あることを生かしてできることをする。それぞれにできることを続けていけば、単発の取り組みで終わることはありません。泉サポートプロジェクトホームページの QR コードがあります。写真があります。泉サポートプロジェクトホームページ。ホームページで活動実践例を紹介。約60法人、企業などが参加し、取り組みを実施。写真終わり。この記事に関する問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090、 泉区社会福祉協議会、電話 045-802-2150、下泉地域ケアプラザ、電話 045-802-9920。 福祉の仕事シリーズ62。保育士、苗場保育園で働く姉崎めぐみさんに聞きました。自分がしてきたことを子どもたちの成長を通して感じることができる仕事。姉崎さんの写真があります。この仕事を始めたきっかけ。子供の頃に近所の年下の子と遊んで、懐かれたり頼りにされたりしたことが嬉しくて、小学校卒業の頃には保育士になるという夢を持ちました。 専門学校で保育士資格を取り、託児所を開いていた時期もあります。その後、苗場保育園に移り、7年目になります。日々の仕事。保育園に来て笑わない日はないというくらい、毎日楽しく過ごしています。担任だった頃は固定のクラスだけでしたが、主任となった今はいろいろな年齢別のクラスに入っています。保育士同士のつなぎ役を担うことや、保護者との対話を大切にして、細かな話も職場で共有しています。心がけていること。子どもの気にかけてほしいというサインをうまく受け止めることができず、悩むこともありました。わざとそっけない態度を取る子がいましたが、毎日根気よく話しかけたところ、その子の方から遊びに誘ってくれるようになりました。何があっても、いつも子どもたちの味方でいたいと思っています。喜び、やりがい。子どもたちはよく大人を見ていて、言葉や行動を真似します。自分より年下の子に靴を履かせてあげたり、面倒を見てあげたりしますが、それは自分が大人からしてもらった経験があるからです。子どもが年齢とともに成長していく姿を目の当たりにできるのが何より嬉しく楽しみです。この仕事に興味のある人へ。子どもとの関わりの中で自分で気づいてどうしたらよいかを考えることが大切です。日々の積み重ねから自分らしい保育が見えてくるようになります。子どもたちの成長を見守り育ち合える仕事です。保育士、国家資格。保育士の登録をし、専門的知識や技術で児童の保育や保護者に対して保育に関する指導をする仕事です。苗場保育園、社会福祉法人泉苗場の会、泉区下泉1丁目。昭和60年開設。0歳から5歳。定員68名。平日7時から20時。子育てサロンポッカポカ2ページのほか、園庭開放や子育てに関する相談、講座、交流を実施しています。写真が2枚あります。1枚目、子どもたちからは姉と呼ばれています。園庭で遊ぶ4人の園児の一人に話しかけている姉崎さん。2枚目、園長をはじめ、支えてくれる先輩がたくさんいます。左から園長、姉崎さん。写真終わり。福祉人材に関する情報。神奈川福祉人材センターホームページの QR コードがあります。横浜市内の介護人材関連情報、ホームページの QR コードがあります。
ボラ線情報。横浜市ボランティアセンターからのお知らせ。災害時、必要な支援が必要な人に届くように。被災した人たちの生活再建には、行政、社会福祉協議会、地域住民、NPO や企業、ボランティア団体などが連携して、支援を行うことが求められます。災害時、必要な支援が必要な人たちに届くよう、日頃から様々な団体が情報を持ち寄り、関係づくりや訓練を進めています。被災地でボランティア活動をするボラちゃんのイラストがあります。それぞれの強みや役割を生かした連携、共同、同は働く。災害時に被災者の困りごと、ニーズに応えられるように。
お互いの情報共有や調整が大切。NPO や企業、ボランティア団体など、行政、自治会や町内会等、地域住民同士の助け合い、市、区、社会福祉協議会、横浜市災害ボランティア支援センター、各区災害ボランティアセンター、災害ボランティアネットワーク、NPO や企業、ボランティア団体など、取組例、横浜青年会議所との協定、横浜市社会福祉協議会は災害発生時に効果的な被災者支援活動を行うために、横浜青年会議所と人的・物的支援の協力に関する協定を締結しています。災害ボランティアネットワーク、横浜災害ボランティアネットワーク会議について、阪神・淡路大震災での支援活動経験を生かし、横浜での災害に備え、減災・防災活動を行う市内60団体が加入している組織です。災害時にスムーズな情報のやり取りができるよう、平常時から各区災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練に相互参加し、運営支援とボランティアコーディネートの充実を図っています。また、他都市の災害ボランティア団体との交流を深め、いざに備えています。ホームページはこちら、QR コードがあります。連携・共同に向けて、情報共有会議の訓練を実施。災害時は支援に関わる団体等が集まり、それぞれの活動状況と支援課題を共有するために、情報共有会議が行われます。会議を通じて被災地の状況が整理され、地域のニーズに即した活動が実施されています。市・区・社会福祉協議会では、災害時に必要な支援が必要な人に届くよう、日頃から災害ボランティアセンターの設置・運営訓練や、情報共有会議の訓練などを実施しています。訓練・オンラインの様子の写真があります。オンライン会議で画面を覗き込むボラちゃんのイラストがあります。横浜市ボランティアセンターより、災害時は支援にあたる地域住民同士、団体同士の助け合いがとても重要になります。地域で暮らす住民の皆さんも、普段から顔の見える関係を作っておくことで、災害時や困った時に、助けてと声を掛け合うことができます。ボランティアセンターでは、今後も地域の皆さんや様々な団体と日頃からのつながりづくりを進めていきます。この記事に関するお問い合わせはこちら。横浜市ボランティアセンター電話 045-201-8620 ホームページはこちら QR コードがあります。支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。令和6年能登半島地震、奥能登豪雨、被災地支援。全国社会福祉協議会を通じて応援要請を受け、石川県の災害ボランティアセンター、以下サイボラセンターの運営支援に職員を派遣しました。令和6年2月から12月、合計18名。元日の地震や9月の豪雨により、道路が寸断されるなど、被害は甚大でした。派遣職員も、住民からのニーズ、家財道具の運び出しや泥出しなど、の聞き取りや、全国から集まったボランティアのコーディネートなど、 サイボラセンターの支援を行いました。派遣職員の声、地元愛が有事の際の大きな力になる。この派遣を通して珠洲市のことをとても好きになりました。どこかの誰かではなく、そこで出会った皆さんの顔が思い浮かぶようになったからだと思います。そして珠洲市の皆さんの珠洲が好き、珠洲に住み続けたいという思いを日々感じました。私たちの日頃の業務の中でも、横浜が好き、横浜に住み続けたいという町への思いを築くことが有事の際の大きな力になると思います。いつかのために今できることを日々意識して、普段の業務に生かしていきたいと強く感じました。写真が3枚あります。1枚目、家具を運び出すボランティア。2枚目、土砂崩れの様子。3枚目、サイボラセンターに虹がかかっていました。写真終わり。三助会員のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。令和6年10月12日から令和7年1月10日受付分。個人石田隆様。団体公益財団法人介護労働安定センター神奈川支部様。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会総務部、電話 045-201-2096。 三助会員三助会費のご案内の QR コードがあります。みんなの気持ちありがとう。皆様からの寄付は地域の助け合い支え合い活動のため有効に活用させていただきます。寄付の取り組み紹介。家電家具生活用品等の提供の仕組み。メモリーズ株式会社横浜支社様。メモリーズ株式会社横浜支社様は、遺品整理、福祉整理を行っている企業です。同社から、まだ使用ができる家電等を有効活用できないか、との相談をいただき、各区社会福祉協議会や福祉施設などを通じて、生活にお困りの方へ無償で提供する取り組みを実施しています。これまで児童養護施設を対処し、自立生活に向けて準備する方や、一人暮らし高齢者に提供いただいています。一人暮らしを始めて何もなかった部屋が、ようやく生活ができる状態となりました。や、ケアマネジャー、訪問介護員の方も、ご自宅で洗濯の支援ができるようになり、喜んでいます。などのお礼の声が届いています。寄付品提供の仕組みの図があります。支援者、区社会福祉協議会、社会福祉施設、福祉の専門職。A さん宅の家電が壊れてしまったけど、新しいものを買うことができないな。申し込み、調整、横浜支社協。提供者、安心の遺品整理専門業者メモリーズ。支援者に寄付品提供。図終わり。支援者が受け取っている様子の写真があります。寄付者のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。令和6年10月1日から12月31日受付分。受け入れ順。金銭寄付者。個人。山崎康則様。 菅野明様、深沢由紀子様、吉村晴美様、井上健二様、井上さなえ様。企業団体、横浜信用金庫理事長春日隆様3件、株式会社暮らしの友横浜営業所様、株式会社暮らしの友横浜貢献室様、株式会社丸山様、ふれあいチャリティーバザー実行委員会様2件、グミサワ伝説有限会社様3件、株式会社創建社様、 KLA ファウンデーション様、日本ハムマーケティング株式会社南関東販売部横浜営業所様、株式会社ヴァンガード様、明治大学校友会横浜地域支部様、宗教法人新如苑様、メモリーズ株式会社様、横浜市社会福祉センター利用者一同様、公益財団法人神奈川霊園様、横浜市医師会生頭看護専門学校様、横浜霊頭株式会社様、匿名寄付40件。物品寄付者、企業団体、京王建設横浜株式会社様、オズアカデミー女子プロレス様、ロジスティード真心基金、ロジスティード東日本株式会社様、株式会社セブンイレブンジャパン様、千代田加工建設株式会社様、株式会社横浜 DNA ベイスターズ様、メモリーズ株式会社様、横浜寄付本寄付者、企業団体、横浜市北山田地区センター様2件、横浜市富岡東地域ケアプラザ様、横浜市社会福祉協議会運営施設等、老人福祉センター横浜市ユートピア青葉、横浜市萌木の地域ケアプラザ様、横浜市港南区社会福祉協議会様、横浜市社会福祉センター利用者一同様、匿名寄付44件。横寄付、制度では対応できない課題の解決を目指します。ホームページの QR コードがあります。今日から寄付始めます。寄付と遺贈の相談窓口のマークがあります。ホームページの QR コードがあります。みんなの声、前号の感想。前号の内容は、特集、遺贈寄付も横浜ですぐ横へ、福祉の仕事、社会福祉協議会職員、レッツトライボランティア、あなたが安心してボランティア活動に参加できるように、遺贈寄付初めて聞きました。とても有意義な使い道だと感じました。周りにそういう方がいらしたら提案したいと思います。神奈川区 S。 遺贈寄付という言葉は初めて聞きましたが、Q&A に内容がわかりやすく書いてありました。個人の生前の気持ちを尊重できる良い制度だと思いました。泉区新田。ボランティアセンターは、これからボランティアを始めたいが、どうすればよいかわからない人にとって、心強い存在だと思いました。私も何か楽しみながらできることはないか、考えてみたいと思います。南区 RY。 ボランティア活動を始めて2年目になります。 無理なくできる時間に楽しく参加しています。先輩のコツを参考に長く続けていきたいと思います。鶴見区さくら。福祉の仕事、横寄付という仕組みを興味深く読みました。こうした取り組みを広く伝えていただきたいです。横浜信用金庫の寄付本ボックスを知り、気軽に本が寄付できるようになりました。江北区、キュリッパ。みんなの声は、福横クイズに寄せられた感想、ご意見を掲載しています。福横クイズ。クイズに答えてプレゼントにご応募ください。ご感想もお待ちしています。クイズ、ボラ線情報、災害時に必要な支援が必要な人に届くように、さまざまな団体が〇〇や役割を生かして連携・協働を進めています。金剛のプレゼント、スウェーデン刺繍のスマホショルダー、緑区大村町にある就労継続支援 B 型ジョブリコ、アルファベット大文字 JOBRICO はハンドメイド雑貨や地産地消サンドイッチの製造販売などをしている障害福祉サービス事業所です。スマホショルダーは一針一針心を込めて刺繍しています。刺繍糸はシルク 100% で光沢があります。スウェーデン刺繍のスマホショルダーの写真があります。ポケットあり、横 13cm、縦 19cm、ショルダーの長さ 1m。デザイン、色はお任せください。着用イメージのイラストがあります。ジョブリコのホームページとインスタグラムの QR コードがあります。みんなの声に掲載された方を含み、クイズの正解者の中から抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和7年3月31日月曜日必着。当選はプレゼントの発送をもって返させていただきます。応募方法、はがき、ファックス、E メール、応募フォームにて次の項目をご記入の上お送りください。項目1、記事の感想・ご意見。2、福祉横浜の入手方法。3、福祉横浜の入手回数。4、みんなの声・事号掲載時の氏名の掲載可否。匿名希望はイニシャルを記載。5、クイズの答え。6、氏名・振り仮名。7、年齢。8、電話番号。9、郵便番号、住所。ご感想のみの方もお待ちしています。応募先、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、横浜市社協福横クイズ係、ファックス、045-201-8385、 E メール、福横 fukuyoko@ 横浜社協 yokohamashakyo.jp。 福横クイズ応募フォームの QR コードがあります。個人情報取扱い。応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。 前号213号福横クイズの答えは寄付でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
PR 駅地下便利な貸会議室のご案内。目的や立地に応じて使い分けられる2施設。福祉保健関係者を対象とした施設ですが、一般の方もご利用いただけます。福祉保健研修交流センター、ウィーリング横浜。上大岡駅徒歩3分。多様な貸会議室をご用意しています。4名から240名まで収容可能な研修室、実習室、和室など30室を備えています。打ち合わせ、研修、会議と幅広い用途でご利用いただけます。ぜひご活用ください。なお、有料、要事前予約。写真が2枚あります。1枚目。机椅子のレイアウト、付帯設備の設営は当施設が行います。2枚目、車椅子、介護ベッドなどを備えた介護実習室。写真終わり。詳しいご利用についてのお問い合わせは、福祉保健研修交流センター、ウィーリング横浜。電話、045-847-6666。ファックス、045-345-0799。郵便番号、233-0002。江南区上大岡西、1-6-1。夢大岡オフィスタワー内。開館時間、9時から21時。休館日。年末年始、設備点検日。インターネットで空室検索ができます。ウィーリング横浜で検索。QR コードがあります。横浜市社会福祉センター。桜木町駅、徒歩2分。会議室、ホールを使ってみませんか？会議室やホールなどの貸し出しを行っています。会議室は最大108名まで、ホールは298名まで収容可能。平日は夜9時までご利用いただけます。ぜひご活用ください。なお、有料、要事前登録。ホールは研修会や講演会などの会場として人気です。会議室とホールの写真があります。詳しいご利用についてのお問い合わせは、横浜市社会福祉センター。電話、045-201-2060。ファックス、045-201-6116。郵便番号、231-8482。中区桜木町 1-1。横浜市健康福祉総合センター内。開館時間、平日9時から21時。土曜日、日曜日、祝日は17時まで。休館日、毎月最終月曜日。年末年始、設備点検日。インターネットで予約空室検索ができます。横浜市社会福祉センターで検索。QR コードがあります。指定管理者、社会福祉法人、横浜市社会福祉協議会。PR 終わり。広告。福祉保健研修交流センター、ウィーリング横浜。京急地下鉄上大岡駅、徒歩3分。LINE 公式アカウント登録の QR コードがあります。情報資料室、ウィーリング横浜11階、 福祉保険及び関連分野の専門図書館です。図書、資料、専門雑誌、開放誌、広報誌、視聴覚資料の閲覧、視聴ができます。福祉や医療に関わる漫画も要チェック。開館時間、火曜日から土曜日、9時から21時。日曜日、月曜日、9時から17時。休館日、毎月第2金曜日、年末年始。なお、臨時休館あり。利用登録、神奈川県内在住、在勤、在学の方。問い合わせ、ウィーリング横浜情報資料室。電話、045-847-6677。詳細はウェブサイトへ、ウィーリング横浜で検索。QR コードがあります。蔵書検索システムで探している本をチェック。心の相談室。誰かに聞いてほしい悩み、一人で抱えていませんか？心からの SOS を無視せずに話してみませんか？内容は仕事だけではなく、どんなことでも大丈夫です。公認心理師等の資格を持ったカウンセラーが、皆さんの相談に乗ります。対象1、横浜市内在住在勤の社会福祉事業所等で働く方。2、民生委員、児童委員等、地域で福祉関係の仕事をしている方。1、2の関係者。相談予約。祝日年末年始を除く。電話。045-847-6688。オンラインでも日程仮予約ができます。詳しい相談の流れは、雨季の二次元コードよりご覧ください。二次元コードがあります。相談は無料です。令和7年度ボランティア活動保険。
日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。保険金額、年間保険料1名あたり、団体割引 20% 適用済み、過去の損害率による割増適用。保険金の種類、プランの順に読みます。保険金の種類、怪我の保障、死亡保険金、基本プラン、天災地震保障プランともに1040万円。後遺障害保険金、基本プラン、天災地震保障プランともに1040万円限度額。入院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランともに6500円。手術保険金、入院中の手術、基本プラン、天災地震保障プランともに6万5000円。外来の手術、基本プラン、天災地震保障プランともに3万2500円。通院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランともに4000円。地震、噴火、津波による死傷、基本プラン、なし。天災地震保障プラン、あり。賠償責任の保障。賠償責任保険金、対人、対物共通、基本プラン、天災地震保障プランともに5億円限度額。年間保険料、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円。重要、基本プランでは地震、噴火、津波に起因する死傷は保障されません。
年度途中でご加入される場合も上記の保険料となります。中途脱退による保険料の返金はありません。中途でボランティアの入れ替えやご加入プランの変更はできません。ご加入はお一人につきいずれかのプラン一口のみとなります。ボランティア・行事用保険、障害保険、国内旅行障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。商品パンフレットはこちらから、福祉の保険ホームページの QR コードがあります。このご案内は概要を説明したものです。詳細はボランティア活動保険パンフレットにてご確認ください。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引き受け幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、受付時間、平日の9時から17時、土日祝日、年末年始を除きます。この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。取扱い代理店、株式会社福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号、新霞ヶ関ビル17階、電話 03-3581-4667、受付時間、平日の9時30分から17時30分、土日祝日、年末年始を除きます。広告終わり。
編集後期、福祉の仕事。子供は大人のすることを真似して育ちます。大人がかけてくれた優しい言葉やしてくれた嬉しいことは、子供たちの記憶にとどまり、次へつながっていきます。子供たちが優しさをたくさん受けて、たくましく、のびのびと育つように、私たちができることを考えたいと思いました。みんなの声。前号のボランティア活動の記事にたくさんの感想を寄せていただきました。ボランティアをやりたいが始め方がわからなかったというお声が多く、きっかけさえあれば参加できると感じていただけたようです。興味がある方は、ぜひお近くのボランティアセンターにご相談ください。福祉横浜214号2025年3月13日発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 電話 045-201-2090 ファックス045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@ 横浜社協 yokohamashakyo.jp URL https://www.yokohamashakyo.jp 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜支社協は 持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で福祉横浜214号を終わります。次号は6月発行予定です。録音制作は横浜音声役グループ山彦でした。